礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。賛美歌501番です。ただいまより 2009年10月4日聖霊降臨節第19主日の礼拝を始めます。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。唱詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいわします。我らの父よ、天悪は皆をあがめせせとたまえ、幾にをきたらせとたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせとたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えとたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我ら主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者と裁きのまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、としへの命を信ず。アーメン。
賛美歌249番を歌います。Thank you. どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。主の御名を賛美します。10月に入っても暑い日が続き、朝と昼の気温差が大きく、体調を整えるのが難しい毎日ですが、それぞれが健康を与えられ、あなたによってこの会堂に集められ、本日の礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。過ぎました1週間、あなたの御心に反するさまざまな行いがありましたことをここに懺悔いたします。どうぞお許しください。来たる一週間もあなたに支えていただき、あなたの御心にかなう一週間でありますようお導きください。ただいまよりあなたの御言葉を語ってくださる遠藤牧師を強め、聞く私たちの心を開いて素直に御言葉を聞き入れることができますようお導きください。2016年のオリンピック開催地を決める国際オリンピック委員会がコペンハーゲンにおいて開かれ、派手な招致争いに幕が下り、惜しくも東京は落選となりましたが、地球の反対側ではその間にも大きな地震があり、インドネシア、スマトラ島と南太平洋のサモアでは被害がさらに拡大する模様で、国際的な支援活動が始まり、スマトラ島には日本の国際緊急援助隊チームも入りましたが、五輪の輪のようにいろいろな国が手をつないで支え合い、一人でも多くの被災者の救出と復旧を国際的に支援してほしいと願います。被災された方々をあなたが癒し、一人一人を慰め支えてください。そして復興への道筋をあなたが示してください。高野原教会がこの高野原の地に建てられ担っています地域への宣教をあなたが見守り導いてください。10月25日に行われます野外礼拝があなたの御心にかなうものでありますようお導きください。世界中の教会で守られている聖餐式が主のお守りのうちにありますように。在外教師と宣教師の方々のために祈ります。困難なことが多々あると思いますが、あなたのお支えと導きによりその力を十分に発揮できますようお守りください。今日この場に来ることのできない病の方、高齢の方、その方を支えてくださっている方々、また所用のため来ることのできなかった方々の上に、その場にあってあなたの慰めと祝福がありますように。この場に集う一人一人を祝福し、その命を輝かせてください。この祈り、この会堂に集う一人一人の祈りとともに、 主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書20章の 1節から16節までです。その後、遠藤牧師から神の約束、人の無駄残用という題で説教をしていただきます。
聖書を朗読します。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になって、ブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで、順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで、五時頃に雇われた人たちが来て、一デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも一デナリオンであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。 丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。
友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。ブドウ園の主人のこの言葉、友よ、まあ親しい人に対する呼びかけ、あなたに不当なことはしていない。しかしこのお話を、まあ、読むと、この聖書の箇所を読むとですね、その通りです。ご主人様とはなかなかこう思えない、聖書の箇所です。どちらかというと、いや、どう見てもまあ、不当とまでは言えないとしても、まあ、不公平じゃないですかと思えるような、文章です。私自身もこの聖書の箇所を読むと、いくつか、まあ嫌な思いというか、あまり、面白くないことを思い出します。まあ、最近少なくなりましたけれども、電車で、通学もしくは通勤していた時に、帰りのラッシュ時にはできれば、まあ、座りたいと思って並んでいると、必ずどこかで割り込みをしてくる人がいる。そうすると、せっかく並んでるのに、でもこうとがめ立てするのは、まああまり良くないかなと思って我慢しますけれども、なんとなく心がこう、まあ、落ち着かない。並んでいるのにその横から入られる。また東京にいる時ですけれども、ディズニーランドに家族で行った時、まあ妻と子供はいろんなところに行って、私はあまりさすがにぬいぐるみとかには興味がありませんので、まあ、私はこの日は並ぶ係ということで、まあ、2時間ぐらいだいたい一つのところに入るために並ぶわけです。1日にやっと、まあ、3つか4つぐらいしか入れない、2時間ぐらい待つその行列の中で、もし私がそこで並んでいた時にですね、遥か後ろの方の人が私よりもすぐ前にやってきて入れたとすればですね、それはさすがの私でも、いや、それはちょっとおかしいでしょ、それは不公平だと思いますと多分声を上げるだろう。まあ電車ぐらいならいいですけれども、2時間3時間並んでいる、しかもディズニーランドに行くのに2時間かけて行っていると、まあ、そのことにこう腹が立つわけです。不公平だなということを正直思います。しかしある仲介者は、この聖書を私たちが理解するときに、その並んでいる私たちの、まあ、場所、もし仮に私たちがディズニーランドのように並んでいるものだとあるとすれば、一体自分はどこに並んでいるのか。自分は一番前でもうすぐ中に入れる、その場所でこの物語、この聖書の箇所を読もうとするのか。それとも自分は今来たばかりで一番列の後ろに並んでいるのか。今日の聖書の箇所に置き換えれば、自分は一番最初に朝9時から雇われた人に自分の身を置いてこの聖書を読むのか、それとも一番最後に雇われた人に自分を置いてこの聖書を理解しようとするのか。皆さんはどうでしょう。少しこの問いかけを耳に残して聖書をご一緒に見ていきたいと思います。自分は初めに雇われた人か、それとも最後に雇われた人か。聖書はブドウ園の、まあ、労働者の例えとして、天の国、ずっとマタイによる福音書は、天の国、父の国、まあ、神様の支配が行き渡る、その、天の国について書かれています。そして主イエスはそのことを様々な例えを持って私たちに まあ、示している、その中の一つの、まあ、例えのお話です。出てくるのはある、ぶどう園の、まあ、主人、そしてその働く、まあ、今日一日働く労働者を、まあ、雇おうとして、その声をかける場面であります。二節に、一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った、そう書かれています。そして、9時ごろ、まあ、この主人自身はもう夜明けから、働く、まあ、5時か6時ぐらいからすでに、働き始めた。そして一番最初の労働者は、9時ごろに何もしない人たちを見つけ、そしてあなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろう。ですからこの主人は1デナリオンという約束で、午前9時に、まあ、一番最初の人々を雇った。その後12時ごろ、3時ごろ、同じように他の人を雇い、そして、まあ、午後の5時ですから、まあ、最初に雇った人から比べると8時間ぐらい経っている、その5時頃になってもまだそこには雇われない人がいたので、6節にありますように、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ね、誰も雇ってくれないという返事に対して、あなたたちもブドウ園に行きなさい、一デナリの約束で9時、12時、3時、そして5時、この主人は広場に出かけ、人々を雇う、その役割をした。大規模農園であれば、主人がわざわざ出ていくようなことはないそうですけれども、まあ、中規模から小規模の農園であれば、このように、まあ、主人が出ていく。そして1デナリの賃金はだいたい当時の1日の日雇い労働者の、まあ、適正な、給料であったようです。資料によると、だいたいこの日雇い労働者が、年間で200デナリオンあれば1年間家族を養うことができたそうです。当時の1デナリオンでだいたい10から12切れのパン、それから3から4デナリオンで、およそ15キロの、まあ、パンを焼くための小麦が買えたそうです。100デナリオンで1頭の牛が買えた。ですから、まあ、牛を買うためには半年の、その、まあ、給料が、いる、まあ、そういう、資料がありました。まあ、ですから労働者たちはこの1デナリオンという約束を受け、ちょうど自分が1日働くのにちょうどいい、その約束を受けて、彼らは、それぞれの時間に雇われて、そして労働を、した。ここまでは私たちにとってもそれほど抵抗のないところ、まあ、むしろ主人が何とかしてこう労働者を得ようとした、まあ、その様がうかがいしています。しかし8節からここから少し私たちが、まあ、違和感を覚える文章になってきます。8節、夕方になって葡萄園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい。普通私たちの考えですと、だいたい最初に働き出した、朝9時から働き出した者にまず、よく頑張った、長くよく働いたねということで、賃金を払う、それが私たちの、まあ、常識的な考え方であります。しかしこの聖書の中では、最後のものからまずその賃金を渡してやりなさい、そして実際に夕方5時頃に雇われた人、後で1時間しか働きませんでしたと書いてありますので、だいたい6時頃、約1時間後にこの最後に雇われた人たちがまず列の最初に来て、そして1デナリオンずつを受け取った。 十節にあるように、最初に雇われた、九時から雇われた人たちは、もっと多くもらえるだろうと思っていた、とあります。この聖書の箇所は、明らかに、著者マタイの、まあ、手が入って、そして私たちに、この一つのことに注目させる、まあ、そういう、手法というか、そういう書き方をしているそうですけれども、9時に雇われた人たちが、後で雇われた、5時に雇われた人たちの、まあ、賃金を見ることができる。すなわち、自分がこれから受け取るであろうその賃金と、比べることができるという場面を作り出しています。もし、ここで、朝9時に雇われた人々から1デナリオンずつ受け取り、そしてその自分の分を持って家に帰ったとすれば、この話は、特に、まあ、私たちに問題を、投げかけないわけです。しかしながら、その賃金の支払いが逆転していて、朝9時に雇われた人が、あたかもその5時に雇われた人の賃金を見ること、そして、自分たちがこれから受け取るであろうその賃金と、まあ、比べようとする、まあ、そういう場面をあえて、まあ、作り出していると考えることもできます。そしてこの9時から雇われた最初に雇われた労働者たちは最後の者たちに1デナリオンが払われるのを見てですね、自分たちはもっとたくさんもらえるだろうと、1時間しか働かなかった者たちが1デナリオンであれば、自分たち8倍9倍働いた自分たちは、まあ、8倍9倍は多すぎるとしても、少なくとも2倍2デナリオン、いや3デナリオンぐらいもらえるんじゃないだろうか、そう思った、自分たちはもっと多くもらえると思った。別の聖書にはもっと多くもらえるだろうと胸残業したという訳がありました。心の中で胸残業する、まあ、見積もりを立てる、自分がこれからもらうであろうその額を自分の中で見積もった、この話を聞いている聴衆、同じようにこの最初に雇われた人たちがもっと多くもらえる、その通りだと思う。しかし最初に雇われた人たち、そしてこの話を聞いている読者、この聴衆と同様に期待が裏切られる。聖書にはしかし彼らも1デナリオンずつであった、9時から働いた労働者たちは当然おかしい、なぜなんですか、不公平じゃないですか。12節にあるように、最後に来たこの連中は1時間しか働かなかった、私たちは丸1日暑い中を辛抱して働いていたのに、なぜ1時間しか働かなかったこの連中と私たちを一緒にするんですか、当然の、まあ、訴え、不当ではないですか、ということを、まあ、主人に投げかけるわけであります。その訴えかけに対して、冒頭に紹介した13節。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたい。友よ、親しい呼びかけをし、そして私はあなたに不当なことはしていない。不当なというこの言葉は、罪という言葉と並べ立てて使われる言葉であります。ですから、この主人はそのことゆえにあなたは私を罪人だと言うのか、それぐらいの怒りがこの言葉にはこもっているようです。ですから、 不当である、罪人である、何を言うんだ、まあ、そういう、こう思いが込められているようです。そして私はそのような不当なことは、していないと。あなたはその約束の一デナリオンを持って自分の家に帰りなさい。ある聖書には、とっとと行けという、そういう訳がなされています。君の分を取ってとっとと行ってしまえという、そういう役割がなされていますけれども、少し主人はこの言葉に、ま、怒った。不当ではないか、それは、ま、罪という言葉と並べ立てられるわけですから、あまりにもおかしいんではないかという言葉に対して、そんなことがあろうか、私はあなたと約束の一デナリオンを渡したではないか、それを受けてとっとと帰れ、ま、そこまで訳せるかどうか分かりませんけれども、少なくとも主人の、ま、苛立ち、そして自分は不当なことはしていないという、まあ、強い意志がここには込められていると思います。この聖書の箇所はいろいろな議論を呼びました。明らかに聖書の箇所としては、まあ、おかしいんじゃないか、どうして最後に来たものがこのように、渡航することがあっていいんだろうか、イエス様は公平ではないんじゃないか、まあ、そんなことが議論されました。そしてこれまでに伝統的な解釈の中の一つに、初めに来た労働者、9時から雇われているのは、まあ、ユダヤ人、伝統的な律法を信じていたユダヤ人、最後に来たのは、まあ、キリスト者、イエスを信じるようになったキリスト者、これは最後の16節に書かれているように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になるというこの言葉を、まあ、受けて、後にいる者、キリスト者が先になり、先にいたユダヤ人が後になる。しかしこの解釈は一時期ユダヤ人を迫害する根拠にもなったそうです。ですからユダヤ人が初めで追い越されて、キリスト者が先にいいものを受け取った、そういうふうに解釈され、ユダヤ人の迫害をしても構わないという、そういう根拠にもなってしまったそうです。最近の聖書の解釈の中では、それはやはり違うんじゃないか、ユダヤ人をそのようにないがしろにするようなことをイエスが言ったとは、まあ、少なくともマタイによる福音書はユダヤの人たちに、メッセージを投げかけていますから、それは違うんじゃないだろうか。では何をこの聖書は私たちに特に注目してほしいと思って書かれているのでありましょうか。私はここには人間の視点、そして神様の視点の明らかな、まあ、違いが強調されていると思います。15節に、自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのかという、この言葉があります。それとも私の気前の良さを妬むのか、主人が自分が持っているそのお金、賃金を自分のしたいように支払う、それともあなたは気前の良さを妬むのかと書かれています。元の意味を調べてみると、妬むという言葉は、目が、まあ、悪くなる、本来目が良ければ見えるものが、目が悪くなったので見えることができなくなったのかという、まあ、そういう意味合いの言葉であります。ですからこの言葉の中には、まあ、妬む、その自分が多く受け取ると思っていたそのことを妬むというふうに訳することもできますけれども、原文の通りに訳をするとすれば、あなたは自分が受け取るその一デナリオンを見ないのか、自分が約束として受け取ったその約束のものを見ないのか、目が悪くなって見えなくなったのかというふうに訳することができる。すなわち神は自分が約束した一デナリオンをしっかりとその人に明け渡した、しっかりと渡した。しかしその一デナリオンを見ることができない この労働者が他の人の一デナリオンを羨む。目が悪くなったのか、約束のものを見ないのか。神の国は本来神のみが、まあ、もし生産するとすれば生産するべき。しかし人間が勝手に測って無駄残業をしてしまった。自分たちが先に呼ばれてたくさん長い時間働いたから自分たちはもっと多くもらえるだろうと約束のもの以上のものを期待してしまうようになった。しかしこれまでマタイを読んできた中でも申しておりますように、神様の計りと私たちの計りは明らかに違います。ですからここでも人間が見る視点、神様がくださるその1デナリオンを勝手に2デナリオン、3デナリオンにしてはならない。神がもし1デナリオンという約束をしたのであれば、神は必ず1デナリオンを私たちに備えてくださる。神の約束はその言葉通りなされている。しかしあなたはそれを見ないのか。もう一つ私がこの聖書の中でとても気になった、まあ、イエスが語った言葉としてなるほどなと思わされたのは、主人自らが労働者を探しに行くという姿勢です。99匹の羊が安全なところにいる間に1匹の羊を探しに行く羊飼いのような、そのような姿を私はこの聖書に重ね合わせて見ることができました。5時頃に行ってまだ雇われていなかった人、何らかの病、障害、人々ができればこの人たちを雇わないようにしたい、そのような事柄があったのではないか、そのようなことが指摘されています。ですから一匹の羊を探しに行くと同じように、5時頃まで雇われない人たち、誰も雇ってくれない、誰も自分を労働者として認めてくれない、誰も自分を価値のある人間として認めてくれない、その人を主人自らが探し出し、そして招く。まさにイエスがその生涯の中で社会で外れた人、貧しい人、罪人、その人たちをイエスは探し出し招いた。マルコの2章には、私が来たのは義人を招くためでなく罪人を招くためという言葉があるように、イエスは一貫して社会の中で置き去りにされた人、価値がないとされた人を探し出し招いてきました。その視点からこの物語、この聖書を見ていくと、まさに主人はこの最後まで雇われなかった人を探し出し、そしてこの人たちに約束のものをまず渡したかった。なぜなら他の人が誰も認めないこの人たちに、あなたこそが救いに値する。神の約束の一デナリオンはあなたにも与えられるものであることをしっかりと確認するために、神の目線から約束の一デナリオンはまずこの人たちに、しかし最初から働いた人も変わらずに一デナリオンがない渡される。一体どこが不当であろうか。神は約束のものを一人一人、すべての人にここで支払った。さて冒頭に私は皆さんにこの物語、このお話の 読むとき、まあ、並んでいるとすれば、皆さんはどこに、自らを置かれるか、まあ、列に並んでいるとすれば、最初の方なのか、もうすぐ、その国に入れる、もしくは一番後ろの方で並んでいる人なのか。ある人はこのことを解釈し、そして神様が不公平である、そのことをあえて認め、そして神が公平でないがゆえに私たちにも救いのチャンスがあるんだと捉えています。本来であれば救いに値しない、誤時になっても呼ばれない私たち、その私たち、自分がこの誤時になっても雇われないとするとすれば、神が公平でない、そこにチャンスがあるのではないか。この年月、この聖書の箇所は時間が問題になっています。ですから私たちがこの時間を自分の身において考えてみると、2000年前からもし人々が並んでいるとすれば、私たちはまあ一番後ろ、2000年の順番からすると一番後ろになるわけです。そして遥か遥か彼方に神の国があるとすると、私たち2000年後にその約束の地に行くのか、そんな思いにもさせられてしまいます。しかしここには神の約束、私たちがそのような無駄残余、自分たちが一番後ろにいるから救われないとか、一番前にいるからもうそこまで、そういった無駄残余をすることよりも、主を信じること、そこには順番はどうあれ必ず約束の一でなりよ、私たちが信じると誓ったその時に、主から与えられた約束のものは必ず時にかなって私たちに与えられる、そのことを聖書は私たちに語っていると思うのです。お祈りをします。友よ、あなたに不当なことはしていない、私はあなたと一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。どうか私たちがこの言葉をしっかりと心に留め、自分があなたから召し出され、選ばれ、そしてあなたに従った、その時に約束された一デナリオンは、私たちが日頃の歩みでどれだけ疲弊して、またあなたを裏切ったり罪を犯す中で自らがボロボロになった、その身の中でもその一デナリオンは変わらぬ輝きを放っています。どうか私たちがあなたの約束のものに目を留め、自分が本当に必要なもの、必要な人、必要なことはすべてあなたによって与えられる、そのことを信じ、さまざまな思い煩いに煩わされず、あなたをただ見つめ、あなたを信じて歩むことができますように導いてください。そして必ずあなたが私たちに救いの約束を成就してくださる、そのことを信じて歩むことができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌494番を歌います。
一筋に心たけくたゆまざれ人は変わり弱うつれの主は見心なしたま
どうぞお座りください。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊手に称えられております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。 少子。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中少し薄くなっているのがブドウジュースであります。
これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを和田京子さんに捧げていただきます。
ご在天の主なる神様、静かな礼拝のひとときを与えられ感謝いたします。それに引き続きあなたの聖餐に預かることができてありがとうございます。永遠から永遠にいましたもうあなたの命の中に、この小さな結束の一つにも足らないような私たち一人一人に、あなたは御子イエス・キリストの贖いによって私たちを救い出すためにこのように聖餐をくださいました。もはや私たちはただ自分のために生きるものではなく、あなたの信仰のゆえに、あなたの大きな恵みのゆえに生かされていることを覚えます。どうかこの10月もキリスト者として日々地上への生活がなされますように、あなたの永遠の命に向けてその歩みを続けることができますように、あなたからのこの聖餐を感謝し、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
お座りのまま、お座りのまま賛美歌547番を歌います。感謝の献金を捧げます。すいません。 礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お座りのまま賛美歌547番を歌います。牧会報告をします。本日の集会は聖歌隊練習、定例役員会、青年会例会がございます。今週の集会、聖書講座が7日の水曜日午前10時半から、晩祷会が7日水曜日午後7時から、ひまわりグループの延長保育が8日の木曜日午前9時から、このカトリック野外センターというのは間違いで教会でございます。キリスト教、その次ですね。遠藤牧師の予定は9日の金曜日の午後が面会日となっております。次週主日礼拝は 10月11日の日曜日、聖霊降臨節第20主日、新学校日、伝道献身者奨励日でございます。午前10時30分から、説教は 西岡智博新学生、題はあなたとならもう一度でございます。礼拝後の集会はコーヒーアワー CS 教師会がございます。集会行事の予定、ハンドベルの練習が10月14日水曜日1時半から、ピーターパンのお昼ご飯、10月16日の金曜日午前11時30分から、山田秀夫さんのリュートの演奏がございますので、ぜひ参加していただきたいと思います。入門講座1、新約聖書について、10月17日の土曜日午前10時から、飛ばしまして、真ん中辺に伝道野外礼拝が10月25日の日曜日午前10時30分から、カトリック野外礼拝センターでございます。 説教者は望月修司先生、同志社教会の先生でございます。婦人会秋のお出かけ、10月27日の火曜日午前10時30分から、越智陽道さんのお話と、午後は平城京と大極殿の見学がございます。参加希望者は10月25日までに住本さんの方へ、住本さん、田村英子さん、田村恵子さんの方までご連絡ください。その後は飛ばしまして、次のページ、地区集会、第 2の方ですね、地区集会、11月22日の日曜日の礼拝後、地区集会3が11月29日の日曜日礼拝後にございます。その他、婦人会のケーキの販売が本日ございますので、礼拝終了後どうぞ買ってください。先生の方から、
はい、少し補足です。街道建築準備委員会の、報告のところです。アンケートがまだ2通しか、来ませんでしたので、またもう少し委員会の方として工夫をして、皆さんが、その意見を出しやすいようなことを考えております。また、やはりこの街道をその新しくするのはまだまだ、もったいないという、そういう思いも、たくさんあるようですので、そのリフォーム等の可能性も、探り、しかし同時にそのことをするのであったとしても、何らかの手を入れなければならない、そういう、事柄について話し合いがなされています。結論は出ていませんけれども、そういう話し合いがなされています。それから、毎度出ますけれども、もし隣、もしくは近隣の土地が、入る、その可能性を探っているんですけれども、具体的な、金額とかですね、そういうことは、まだ、試算してないんじゃないかということですので、そのことも、今年度中に何らかの形で、お示しすることが、大切なのではないかという指摘がございました。そして何よりも委員会の中で、やはり今は祈りが一つになっていないんじゃないかと、その私たちが本当に街道のことを真剣に考えるとすれば、やはりまず祈りを一つにしなければならない、そのことを会の方々が一緒に歩んでいただかなければ、このことは前にも後ろにも進むことができませんので、ぜひ覚えていただければと思います。それから1点記入するのを忘れておりました事柄として、だいたい高野原と同じぐらいの人数、出席人数の教会を訪問させていただいて、他の教会がどういうふうに街道を用いているか、うちの教会のようにパイプ椅子を畳んで、そこで食事をしたりですね、そういうことをされているのか、そういったことを実際具体的な訪問を通して、見させていただいた上で、また新しい議論をしていきたいというふうに考えておりますので、お祈りに覚えていただくとともに、皆さんのご意見を、賛成、反対、そのいろんな意見が当然あると思いますので、その ことを、お寄せいただければと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティングを、前後左右の方とご挨拶なさってくださいませ。よろしいでしょうか。それでは正英541番を歌いました後、祝祷王将合奏をもって礼拝を終わります。
Oh!
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you. です。高いです。高いです。高いです。高いです。
Thank you. Thank you.